ほら、一緒にボードゲームをしよう。なんと！始まりましたホラボド。今回は第200回スペシャル。おイエーイ、やったー、やきましたよ、とうとうホラボド第200回
最終回スペシャル。
いや、やめろいつもツイッターであ最新回って言ってんのに最終回って読み違えられるパターンのやつあるんだから。
怒ったね、珍しくね。
全然最終回しないですから。
そうなの？
とうとう200回、毎週続けて200回やってきてですよ。
えらい、本当に。
でしょ、ね、で今回のゲスト、もう喋っちゃってるけど、
あらあら
今回のゲストはですね、
はい、200回スペシャルゲストの遊びカフェオーナーだ
った。カード、
名前で書いた。
なんつったらいいの、
慣れない。いや、慣れないことしたらこんなんなったわ。
ほ
んと？ちょっと黙っていい？
ダメです。
ダメ？
喋ってください。
はい、ボードゲームカフェオーナーの、あ、うん、
ほら。
もうダメだ。
相変わらず、打たれ弱い。
ここカットね、
ダメ。
かっこいいやつでお願いします。
ボードゲーム、どこのカフェ？
そう、はい、ボードゲームカフェ、遊びカフェのオーナー、伊達あずみと申します。よろしくお願いします。
そして、ボードゲームカフェ、ディアシュピールのオーナーの課長と申します。
やったー。
いやー、来たね、二大巨頭。
二大巨頭が、第200回に登場して。
いやー、来たね。
ちなみにここはどこですか？
すごい、自分で二大巨頭って
聞いて。ここはどこですか？
ここは、ディアシュピールのスパイで今やってますね。
スパイで収録してますが、
うん、
ていうか本当に久しぶりに会いましたけど、
久しぶり、うん、
なんか私のおでこ以上にあなたもなかなかに年齢感じますね。
なんで何年齢感じる？
写真と違う。
写真と違う。
写真と肌テカテカ
テカテカでね、なんか
テコテコじゃん。
若い感じの今。
若い感じじゃん。
でもお互い年ですからね。
いや何ね、もうちょっとフォローをお願いしていいですか。
この伊達あずみをこんだけね侮蔑していじれるのはこの番組ぐらいですよ。
いや本当だよ。私まあまあ崇められてっから
。むかつく。
むかつくわ。
じゃあはもうこの話したいんじゃないわ。しまった。ついつい伊達あずみをいじっちゃいますが、そうではなく、今回のメインゲストあなたたち二人ではなくてですね、さらなる大物をお呼びしておりますよ。
ついにボスが。
ボスって誰？変にボケるな、もう。来れないだろ、メインゲストが。
いや、つまり私たちは四天王の中では最弱みたいな感じで出てきて、
そろそろ帰っていい。
いや、帰らないでください。あなたたちも十分必要です。
あら、そうですか。
というわけで、今回のメインゲストはこちらでございます。自己紹介お願いします。
どうもよろしくお願いします。プロダクション人力車という事務所で芸人やってます、池田哲也と申します。お願いします。
お願いします。
池田哲也さんだ。
というわけで今回池田哲也さんをメインとして招きましてですね、
ありがとうございます。
私と伊達あずみ館長でね、3対1で池田さんをいじりにいじろうと。
なるほど、光栄な限りですよ。
これは本当できるかな。
嬉しい限り
ですよ。人力車に怒られるんじゃない
か。俺と伊達さん黙って見てるから。
そう、
あ、まあね、メインではないです。
そう、もみさんがテンパってるのをこうニヤニヤ。
わ、テンパりそう。緊張しますね。久しぶりに緊張する。
なんでですか。
辻谷浩二さんと対談した時と同じぐらいの緊張。
対談したんや、むしろ。
全然
なんですが、今回はですね、
はい、
池田さんにいろんな質問をぶつけまして、
はい、
以前にね、まあ、出演されたテレビ番組、はい、ボードゲームを紹介している作品がいくつもありましたけど、
はい、
あれの裏側、
聞きたい。
ここでしか聞けない内容を聞いて、
はいはい、
そしてさらに池田さんのプレゼンのコツとか、そういった今後のリスナーに役に立つもの。
いや、恐ろしいハードルの上げ方しますね。怖い怖い。
っていうのを期待して、
めっちゃ期
待。お送りしたいなと思っております。そんな、第200回ですよ。
すごいです。
いい企画。
200回。ちなみに池田さん、ホラボド聞いたことありますか？
あります、あります。
え、本当に？
あるんですよ、はい。僕は何回か、まあ、全部ではないですけど、
はい、
聞かせていただいて、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いや、 やー、池田さんのね、ご友人でいらっしゃるね、
はいはい、
あの、太田兄弟とか、
あ、はいはい、
あと、祐介佐藤ね、
あ、はいはいはい、
まあ、仲良くさせてもらって、はいはい、オラボドにも出てもらってますけど、はいはい、
うん、
いやー、あの人たちの芸能人オーラのなさ。
あの人たちはそうです。あの人たちはそうですよ。
いや、そうですよ、
ね。あの人はそうっていう感じ。
わかる人はわかる。
わかる人はわかるんですけど。で、ゲームデザインもね、されている祐介佐藤さんなんかね、はいはい、まあ、特にリスナーの方で好きなゲームも多いと思いますしね。はいはい、あれ、何でしたっけ、タイトル。
あ、もしかして、祐介佐藤って、ウボンゴ佐藤の話してんの？
そうだよ。カルカソンヌ佐藤で。
ウボンゴ佐藤であり、カルカソンヌ佐藤であり、祐介佐藤。
あ、そうなんだ。もうなんか今、誰の話してんだろうなと
思って。いやいや、祐介佐藤、今はもうだって世界にときめく祐介佐藤。
そう、でも。
神奈川の佐藤さんですよね。
そう。神奈川さん、だから。
だいぶレベルが下がってた
ね。袋皿みたいなやつが大丈夫。
何の作品かわかります？
もちろん、タイムボムの作者の。
あ、で、さらに、遊びカフェで。
うん。あ、前回のゲームマーケットの方で、新作の渋谷っていう作品がありまして、
ね、
うん、で、私が一回遊ばせていただいたらすごい面白くて、
はいはい、
で、うちのお店で販売したいなと思って、今入れさせていただいて販売してますね。
それが祐介佐藤さんなんですが、
うん、
そこの、まあ、組織じゃないですけど、サークルで、新ボードゲーム棟っていうのがありまして、うん、で、その新ボードゲーム棟の中で、池田さんも、
うん、
あと、阿蘇山大噴火さんも、ね、
うん、
仲良くして、ね、私も絡ませていただいたんですよ。
あ、そうだった
んですか。阿蘇さんもそうですね。もう一緒遊ばせてもらって。
あと、アミさんとかもね。
アミさんってどうなったんです
か。アミ2201。
超大巨人、
そう。あー、わかった。
大巨人。
わかったわかった。はいはいはい。
ゲームマーケットで、だいたい待ち合わせ場所にされる。あの、アミさんです。
アミさん前。
はい、
いや、いろんな方いらっしゃいますね。
はい、
という池田さん。
はい。
まあ、さらに自己紹介としては何かあります？
そうですね。まあ、ボードゲーム好きですってぐらい。
みんな知って
た。それは知ってますけど。
なんですかね、もう。
やっぱあれですよ、出演したテレビ番組。
ああ、はいはい。まあ、多分、声かけていただけるようになったのも、アメトークっていうテレ朝の番組で、うん、出させていただいた時に、ボードゲームをちょっとご紹介させていただく機会があって、
うん、
ちょっと喋らせてもらったところですかね。ちょっとあいつゲームやってんだみたいな感じで、
はいはい、
今まではもう本当にその邪教のように、
うん、
人から隠れ邪教のように隠れで隠れ
そんなこと振り切りしたの
夜な夜なボードゲーム遊んでたわけですけども、
はい
はい、
あ、この前ほらあのスピードワゴンの方と、
はい、アベマの番組でも、ね、はい、出させていただいて
拝見させてもらいましたよ、はいはい、で相変わらずやっぱもうプレゼンがもうすごくうまいから
言ってるわけでもないんですけど、
そこだけ聞いた後は見なかったですけど、
なんで
全然違うですよ。
というね、まあ、池田さんなんですが、
はい、
とはいえ、まあ、リスナーの方で、ね、アメトーク見てないんだよなとか、
はいはい、
そういう人もいるとは思うんです
よ、はい、
でもそういう人もボードゲームは好きでこの番組聞いてくれてるんで、はい、その池田さんを暴くって意味でも、マイベスト3、
いやー、
は
い
は
い、
を教えて、そう、
うん、
そしたらね、大体人間性分かってきます
から、
ね、
分かる、
分かります。
好きなボードゲーム3つあげたら大体その人の性格分かる、
ね、分かる、
うん、招待特系とか入れたら、
あ、
なるほどねみたいな、
あ、伊達あずみの苦手なパターンですね。
そう、招待特系、あ、合わねえな、カタンって言った瞬間にはちょっとマグなんで、
出た出た出た、
簡単ですよ。
いや、そうですか、
聞きたいですね、別
に。そう、
招待員特系僕も苦手なんですよ。
あら、意外、
結構あって言っちゃうんですよ。
いい人だこれ、
あ、言いがちなんですよね。
いや、それこそタイムボムなんかやってたらダメじゃないですか。
もう苦手ですよ。面白いゲームですし、もうね、すごい世界でも遊ばれてますけども、
うん
うん、苦手と好きは違うなっていう、
まあ、ね、
あるなっていう感じがありますけど、
ね、3教えてください。
はい、
3、
これ難しいですけど、まあでも対象ボードゲーム遊ぶようになって、
うん、
一番遊んでたってなるとモダンアートがやっぱり一番遊んでたなと思うんですよ。一番最初遊び出したのが多分スコットランドヤードとかだったと思うんですけど、うん、その辺遊んだ時になんかモダンアートがなんか出てきて、
お
でちょっと遊ぶようになったんですけど、たすらやり続けて、
マジで
鉄アート、鉄アート、
鉄アート、
鉄アート、
鉄屋でモダンアート
の
鉄アート、
鉄マンみたいな感じでもう鉄モダンアートやりましたね。
いやー、
もうしかも何夜連続はい、
そんな連続で
目の肥えたもう画商になってた時期がありました。ちょっと
それいつです
か。それがでも15年前ぐらい、15、6年ぐらい前だ
と、その頃からやられてるんですね。
やってましたね。でもなんかお金を握ったりとかひたすらするじゃないですか、
はい、
もうお金がなんか変形してきて
手の握りすぎ
て、手の汗とか
眠さの手の厚さと、と握りの強さで、ぐにゃぐにゃのお金が出てきて、割れせんべいみたいなやつらが何枚も出てきたようなやつありましたけども、その時からまあ芸人同士で遊んだりとかして、それこそドランクドラゴンの鈴木拓さんとかも一緒に遊ばせてもらったりしてて、でモダンアートブームが一時すごい来て、みんなでやたらと遊んだ思い出がありますね。
初耳です。
まあ国津先生がね、まあその辺からまあちょっと好きになってっていうところありました、
ね。天才ですかね。
天才ですね。
じゃあそれが3ということ。
はい。
2位は何ですか。
これねちょっと悩んだんですけども、うんうん、あのネズミと密告者っていう
ネズミと密告者、あ知らない
ゲーム。
どんなゲームだろう。
とバッティングゲームなんですけれども、あのまあみんな泥棒ですという設定で、うんうんうん、まあ泥棒で、まあ、銀行だとか、はいはいはい、美術館だとかそういうところにみんな盗みに行くと。
はいはいはい、
で盗みに行くんですけども、他の人たちも盗みに来てると。
ほうほう。
でバッティングしてしまったらそのメインのお宝は取れないけど、はいはい、副産物みたいなやつももらって帰れると、はい、ここだけだと普通のバッティングなんですけど、はい、さらにもう一個そのスパイみたいなのを送っといて、
はいはいはい、
そこの狙いに行った場所にそのスパイが送られてるとそこはもう何も持って帰られない、う
ん、あなるほど
いうようなゲームなんですけども
、でもこれ結構古い作品ですか。
そうですね、でも十数年前ぐらい
20年十分相当前ですけどね。
今パッケージ見てますけど私見たことないです。
あ本当ですか。
画像検索で
僕これねすごい好きで、で一時もこれがもう大好きで、一時期すごいロケ行きまくってた時期あったんですよ、
はいはい、
もう海外もあれば日本の離島とか、
はいは
い、その小笠原だとかもいろんなとこ行くんですけども、はい、その中で口選ぶ島っていう島が鹿児島の方にあるんですけど、はい、口選ぶ島の方にでそこに行った時に、あのまあまあ必要な、まあ、着替えだとかいろいろ持ってってで10日間ぐらいも泊まるみたいな、
はい、
結構激しめのロケがあったんですよ。
激しいですね、10日間ロケ
でバリバリ嵐とかも来てるような感じの時に行って、はい、でもやることないけどこれだけ持ってるっていうので、
は
い、みんなでこれ遊び始めたんですよ、
はい、
したらもうめちゃくちゃハマって地元の漁師さんがこのネズミと密告者っていう言葉を喋ってる時点でちょっとザビエル的な気持ちで一つ感覚で布教したぞっていう感じがあったなっていうのでちょっと覚えてるんですけども、僕なんかやっぱバッティングゲーム結構好きで、
うん、
別に得意ってわけじゃないんですけども、
はいはいはいはい、
もう本当かぶって悔しいも好きだし、してしめしめのねやつももちろん好きですしっていうところで結構好きなゲームに挙げてるんですけどね。
おいい、あらいいじゃないですか。
いや遊びたい。
これがありましたね。
はい、じゃあ1位を教えてください。
これね1位が本当にもう迷うんですよね。
迷いますよね1位は。
何個かあった中でまあちょっとこれかなっていう感じなんですけど、サンクトペテルブルグが1位にするか、
おーおーお
ーか、
か、ちょっと何ですか、なんかちょっと変な緊張感
を持って戻っておきたいが
ね、まあ、ちょっとサンクトペテルブルグからちょっと話させてもらって、
はいはい、
拡大再生産って超面白くないですか。
面白い
ですね。いやでも僕の中ではこの拡大再生産っていう言葉ってなんかやっぱその世の中的にはよく分かんない言葉じゃないですか。なんかこの最初に字面からハマったんですよね。拡大再生産ってなんかものすごくエコなことだし、これからのすごい未来を切り開くようなビジネスをやってるような感じがして、でまたその自分が一回構築したものをちょっと崩してまたさらにいいものを作っていくって、この僕 DIY も好きなんですよ。
なるほど。通じるね、
通じるものがあって、でなんかやっぱこれっていいシステムだなって思った時に、あのまあサンクトペテルブルグもそうですけど、あのちょっと握るってシステムがまたちょっと好きで、あのまあ一回押さえておくっていう、で押さえておいてまあどこでも行っていいっていうような考え方ってちょっとこれ面白いなと思って、すごい長い目で見てもなんか使いどころも考えていけるっていうところはなかなか面白いなっていう感じで、だちょっともう一個はこれ1位ってなんかその周りの目も気にしてるところもあるかもしれないですけど、クレイジータイムっていうゲームがすごい好きで、
鼻水出た、
すごい好きで、これ言うとなんかちょっとこいつからゲーム教わりたくないなってい
う
方もいらっしゃるかもしれないんですよ。で、あのクレイジータ
イム、あれ伊達敦美さんやったこと、
クレイジータイム知らない
、あら超名作ですよ。迷う方の名作ですよ。
一人ずつまあカードを出してって、うん、あの時計が書かれたカードがあって、そこには数字が書いてあるんですね。1時から12時までの間の、
うんうん、
でそれを1枚ずつ出してって、出す時に1時から順番に数字を言っていくんです、はい、1時2時3時4時5時みたいな感じで出していくんですけど、
はい、
言った時間とめくった時間が一緒だった時は真ん中をみんな早く叩くんですよね、
は
い、で一番遅かった人がそれ全部もらわないといけない、
うん、
これが 基本ルールなんですけど、はい、どんどんどんどんルールが追加されていくんですよ。例えば1時の時計が出た時には両手で叩かないといけないとか、そんなルールがいっぱい あるんですけど、このゲーム面白いのが1ゲーム終わると誰か1人が追放されるんです。もう1回部屋から出てくるん
です。え、部屋から？
部屋から出てくるんです。その間に新しいルールをみんなで見るんです。で、新しいルールを見て4人いたとして、残りの3人がそれだけを分かると。で、そのゲームのルールのタイトルをつけるんです。例えばオーシャンズなんとかですみたいなとかをつけて、戻ってきた人にそのタイトルだけ教えてあげるんですよ。何かわからないけど、急にみんながあの手のひらを返したような叩き方をしたりとか、なんかあの変なことをするんです。
ほうほうほう。
何がオーシャンズなのかわかんないけど、何かオーシャンズが始まってるなみたいな、ちょっとそういうのが続いてって、で4ラウンドぐらいやるんですよ。で、結果4ラウンド目で勝った人が勝ちっていうゲームですよ。
ほうほうほう。
それまでは全部振りなんですよ。がっつりと時間を使って、大人が一生懸命悩んでる姿が結構好きで。
結構なとんがりゲームですね。
そうでしょ。まず追放されてる時点でもうむちゃくちゃでしょ。
そう、
部屋から出される時点で。
このルールを把握してる人たちも、バレたい感があるんですよ。
はいはいはいはい。
そうですね。
なんかちょっとタイトルになんかあの、隠された思いじゃないですけど、ダヴィンチコードじゃないですけど、なんかちょっと秘密をちょっと刷り込ませておきたいっていう気持ちがあって、ちょっと若干言うんですよ。なんか手のひらをこう、パンと表に向けて叩いたら、雨を感じてるような感じだったんで、オーバーザレインボーみたいな。
いいおしゃれ。
なんかちょっとそういうのをなんか言い合って、探ってくれよみたいなところがすごい面白くて、で、まあとやっぱパーティーゲーム、アクションゲームって、なんかボードゲームやる上で僕が外したくないところがあって、
盛り上がりますよね。
はい。間口が広いじゃないですか。で、まあみんな楽しめるっていうのがやっぱボードゲームいいところだと思いますし、で考えるとやっぱ閉鎖的になりがちな重量系ももちろんいいですけど、でもやっぱこのキャッチーな感じで、で、さらにちょっと一個色乗せれるってなったら、これ好きだなっていう感じで。
遊び
たい感じだ
ったね。いや、遊んでみたい。
いや、クレイジータイムだってもうね、流通は今、バネストさんがやってますけど、入荷したらもう1時間後には瞬殺で。
そんなに？
そうですよ。
面白いです。
え、欲しい？
でしょ？いや、大丈夫です。池田さんに言えば持ってきてくれる。
本当に？
いや、もういつも、いつでも言ってください。
やりますよ。
ぜひぜひ。
面白い。すぐに部屋出たい。
あの、以前に、部屋出たいゲームじゃないから。
追放されたの。
トイレ行けるわけじゃない。
あ、そうだ
ね。急に変なことしますからね。みんな面白いですよ。
あの、この前、スゴロク屋さんの企画で、池田さんの好きなゲームを紹介してもらうっていうイベントがあったんですよ。で、私それ参加させてもらって、そうなんですよ。で、すごい楽しかったんですけど、想像するのって、どうせこういうゲームでしょみたいなあるじゃないですか。池田さんだから、まあ、このあたりからみたいな。じゃないんですよ。なんでそれなんみたいなやつばっかり、ガチのやつ、しかも箱ボロボロの、いっぱい持ってきて、で、その中にもクレイジータイムがあって、一緒にさせていただいて。
僕なんか、結構皆さんってゲーム好き嫌い結構あるじゃないですか、このゲーム苦手だなとか、このゲームめちゃめちゃ好きとか、この線引きが結構緩いんですよ。
緩い、
苦手だなっていうやつほぼないという。
いいじゃないですか。
そうなんですよ。
何でも楽しめますよね。
なんでそのよそ持ってった時に、あ、これやるんですかみたいな雰囲気あるんですけど、いや全然大丈夫ですみたいな、いや僕好きです。
色物ばっか
り、色物結構好きなんですよね。
で、そこで池田さんに、あの、出演依頼とか、
はい、ちょっといただいて、
はい、ていただけたらなっていう話だったんですけど、ただそういう色物も、すごくプレゼン能力、今ね、ちょっと聞いたタイミングで面白そうに聞こえるじゃないですか。
めっちゃ遊びたいもん。
でしょ？
ああ、よかったよかった。
ね、いや、すごいなって思うんですけど、私が、まあ、今から質問で聞きたいことなんですけど、池田さんが一番苦手なゲームとか、一番良くないと思ってるゲーム、まあ、ちょっとさっき緩いって話だったんで、見つけるの難しいかもしれないんですけど、そのワースト1位を、私たちに魅力的に語ってほしい。
逆に
面白く、こんなことだって私たちできないじゃないですか。だって嫌いなゲームなんで嫌いなの、いやここが嫌でこれ全然面白くない、はい終わりでしょ、じゃなくてそれを池田さんに頼んだらどうなるかっていうのが、
面白そうに、
あ、面白いっていうのはその番組的なものとか聞く分の面白さであってゲーム的なものじゃないです。
僕最初、いや、これ、マジかみたいな、ゲームで思ったのは、
はい、
あの、前僕のイベントでも来ていただいたと思うんですけど、その時にも一応持っては来てたんですよ。遊んではなかったんですけど、あの、ツイートってゲームが があって。
ほうほうほうほうほう、
普通に一つ、
はいはいはいはい、あれいいゲームいっちゃうんですか。
あれその最初意味が分からなかったんですよ。
どんなゲームです
か。あの鳥が、まあ、ゴールを目指して進むんですけど、途中であの果物とかを食べながらちょっとずつ進んでいくんですよね。で先にゴールした人の勝ちみたいなゲームなんですけど、まあ、ルール自体に書いてあるんですけど、ある程度コマが離れるとこれプレイヤー同士が喋れなくなるんですよ。でもそのつぶやきだけは OK、ツイートなんですよ。ツイートだけは OK っていうことでやるんですけど、それこそ太田兄弟と初めてやったんですけど、みんな一応つぶやいて会話をしたいですよ、こっち行ってあのブドウを取ってイチゴ行くかなみたいなのを言うんですけど、ちょっとつぶやきが聞こえちゃってるもんだから、なるほどねって言っちゃって、つぶやきで会話になっちゃったら、もうそれ会話だからみたいなやつがあって、これだからつぶやきって何なんだろうなっていうところが
線引きが、つぶやきとは、
そうですね、つぶやき風であって、焼き鳥風みたいな感じの感じなんですね。
多分そう現代でツイートって書いてあるから、多分そういうつぶやきっていう風になんか日本訳しちゃったなと思うけど、多分さえずりって意味
は、あーなるほどね、なるほど、
そう喋れなくなってチュンチュンチュンチュンしか言えなくな
る、そうなんだ、全然違うんですね、
っていう意味なんです、あれは、
あそういうことなん
です、140文字以内でっていうことではなくて、そうそうそうそう、途中まで喋ってたのに、そうそうそう、突然から鳥語で喋り始めたから、
そういうことなんです
ね、
あじゃあ思いっきりつぶやいてたらこ
ワッソちゃうやん、
僕ね
フレイングミスや
あとちょっとね、あのここ最近あれなんですけど、これ阿蘇山大噴火さんからいただいたゲームなんですよ。
お
ベルズってゲームがあって、
あらあらあら、
あのベルをね、
はい、
磁石で取るっていうゲームなんですけど、うん、これ、ま、こういうゲームなのみたいな感じで思われる方結構いるらしくて、今僕ね、6人暮らしみたいなのしてるんですよ、芸人と。
あらよくね聞くやつだ、
はいはい、ルームシェアみたいなやつがやってるんですけど、ベルズ6時間とか、
いやいやいやいや、ベルズはさすがに6時間無理、モダン
鉄輪
ってなんかおかしいけど、
鉄輪やってますよ、
鉄輪
やってるんですけど、
絶輪みたいな言い方にな
っちゃった思ったけど、
ちょっともうなんかね、非常にハマってもみんなやってるんですけども、一人入れないやつとかいると、誰がベルズできるかベルズで勝負しようぜ、ちょっとしたトンチみたいなやつ、でもね、やっぱなんかこの素晴らしいなと思ったのが、いい意味で説明書自足らずというか、
あのゲームそうですよね。
そうなんですよね。その具体的に何をやったらダメなのかっていうところが、やることとしては、あの強力な磁石が装着された、なんかボーリングのピンみたいな形のなんかスティックを近づけて自分の色の、鈴をステージから取っていくというゲームで、まあ、大小あってそれが10個ずつあるんで、それを先に取った人が勝ちってゲームなんですけど、なんかその何をしちゃいけないっていうのは特に書いてないんで、バッと一回つけて他のやつもついてきちゃうんですよ、
はいはい、
もうなんかダメっぽいじゃないですか、ちょっと振っちゃったりとかして温度計的な感じで振っちゃうんですよ、振っちゃうと意外と人の方が落ちるんですよ、でもなんかそれで持ってっちゃって、それありなんです
それアウトでしょ、
でもみんなもう説明書を見せつけて書いてないよね
書いてない
って、これ素晴らしいことだなと思って
そうなんだ、
そのなんかもう本当にこのお題だけあげます、磁石とベルがあります、でこれで皆さん遊んでくださいっていうぐらいのルールで、これって一番この人間が必要とされてる能力なのかなと思って、そのなんかね、もともとねこのアフリカから生まれた人類がちょっとずつ進化してきたように、
でけえな、
ね、火が必要だってなって木を越したら火が出たみたいな感じじゃないですけど、強力磁石とベルあればベルズできるじゃんみたいな感じでやれるっていうところがこのベルズの良さだと思うんですよ。
いやーそっか、
だからやっぱもうね、今の最近のねテレビゲームが悪いってわけじゃないですけど、昔のファミコンだとかいい意味で不親切じゃないですか、
はいはいはい、あ分かる、
要はこんなところに隠し扉あったとか、あのいやこれ走れんのみたいなとかいろいろあるじゃないですか、はい、でもあの不親切さを探していく作業がやっぱちょっとこの男心、少年心をくすぐられたんじゃないかな。
わかりますよ、世代で言ったら私池田さんと同い年なんで、昔ゲームやってて特にプレイステーション初期とかの頃は、はい、それが楽しかったんですよね。
いや面白い、
こんなバグあるやん、でもこのバグここに使えるみたいなのがもううわ嬉しいってなってた。
僕はもうあの広辞苑みたいな感じのサイズの大ギリ
大ギリ、ね、
技がやたら隠れているっていう、
最高ですよね、
熱くなってきて
ドンキーになるやつ、
もうあれ中学の時学校で持ち歩いてた、
いやいやダメだすげえ勉強できるやつみたいな、
めちゃくちゃ重いカバン持ってってましたなぜなら大ギリンが入ってますから ありましたけどね。
それをボードゲームにも求めてる。
いや、やっぱなんか そこはちょっとね、なんかあの、
面白い目線。
海外ゲームとかを遊ぶ上で、うん、まあ今、だいぶ少なくなってきましたね。うん、ルールがちゃんとね、あの確立されてというか、インターネットの普及もありますし、うん、やっぱいい意味でね、なんかその個人役とかって僕結構好きなんですよ。うんうん、英語も多分日本語もそうですけど、はい、独自の訳し方あるじゃないですか。はい、これはこう訳そうみたいな感じの、はい、あれがなんかね、いい意味で働くときが僕あるような気がして、いやいや、これ語訳じゃんっていうだけだったら、まあそれでいいんですけど、うん、でもさっきのツイートじゃないですけど、うん、なんかあの、奇跡的な、その、ケミストリーが起きる可能性があるじゃん。
そうですよね。
やっぱそこを一回知っちゃうと、うん、やっぱその可能性にかけたくなるというか。う
ん、いや、今でこそみんな、ちゃんと共通語使って、一生懸命みんなに分かるように伝えようとするけど、もう本当20年ぐらい前の、それこそ富士賞とかは、日本語版をゲーム出しますみたいな時代は、もう明らかに放棄してて、これは原文のルールと違いますってのを明記してるやつがある
から。すげえな。
そう。確かに。
そう。これはオリジナル、日本オリジナルルールが含まれますっていうふうに注意書きで書いてあったりとか、もう花から間違えて何も注意書きなかったりとか。
これはね、でもあの、もう皆さんの仕事だと思うんですよ。これって、いや、不良品じゃん、の一言じゃないですか。だけど、これが面白いっていう伝え方をしていくのちょっと大事な気がするんですよ。ある。一個のものが間口広がるような気して、あともうオリジナルルール付け加えていくとか、ちょっと前にやったんですけど、はい、ジャングルスピードがあるじゃないですか、はい。ジャングルスピードをめちゃめちゃ離れてやろうぜって言って。
面白いかもしれない。
みんなで共有できる、なんかあの、テレビ電話みたいなやつを持って、ちょっと離れたところで自分のカード出してって、かぶったら真ん中にあると取りに走っていくってやつやったん
ですよ。めっちゃ遠いっすね。
めっちゃ遠いっす。
本当にめっちゃ
遠いっす。めっちゃ遠いっす。公園でやりましたから。
あとビーチフラッグシステム。ビーチフラッグシステ
ム。ザザザザって行きそうな感じ。めっちゃ面白かったですね。
それはアレンジしすぎですね。あーでもなんか芸人っぽさあ
る
な。
テレビ映えそう
ね。そうですよね。いや、いいな。はい、ありがとうございます。
どうです。
もう質問から脱線しまくってる感もあります
ね。結構あんまり嫌なゲームないってことは。
そうなんですよね。
求めてるな。
あ、でも、まあ、さっきも言いましたけど、正体陰徳系が結構苦手というか。まあ、嫌いじゃないんですけど。
じゃあ人狼とかもやらないんですか。
いや、いや、まあ、そんなに頻繁にはやってないですね。まあ、人狼やったことはもちろんありますけども、なんか照れちゃうというか、人狼人狼なんか照れちゃう。
かわいい。めちゃくちゃかわいい。
バレちゃう。
それバレちゃう。照れ出した。
照れたら狼だな。
なるほど。はい、というところでね、ある程度は池田さんがどんな人かは見えてきたかなって思うんですけれども、じゃあちょっとここから本題な部分にも入りたいんですが、まあ、以前に、アメトークというね、テレビ朝日の番組に出演されて、ボードゲーム芸人やられてましたけれども、はい、あれに出演することになったきっかけ、
はい、
てかまあそういった経緯ってほら、見えてこないじゃないですか。
はいはい、
そんないきなり、じゃあどうぞ出てくださいっていうわけじゃないですし、はい、話せる範囲でいいんで、こう教えていただけたら。
あれって、僕が一番最初出していただいたのは、若手プレゼン大会っていうやつなんですよ。
そうですね。
今日はあの、芸人持ち込み企画で、こういう芸人を探してますみたいな企画ありますよっていうのを持っていくっていう、あれだったんですけども、なんであの、オーディションです、一番最初は。
オーディション。
はい。オーディションで、一人二つまで、なんか、あの、企画持っていけるという感じだったんで、これ、ボードゲーム大好き芸人と、燻製大好き芸人。
燻製いいですよね。いやいや、どこに乗ってんの
好きですか
好きなんですよ。
僕めちゃめちゃ好きで。
最高だから燻製。
そう、もう、一時 CW ニコルさんのブログ超見てる。めちゃめちゃ好きな時あったんですけど、でもまあ、そのどちらか持ってって、で、どっちでもいいですよみたいな感じだったんですよ。なんか結構燻製も食いついてくださって、で、ボードゲームも面白いですねみたいななって、で、どうしましょうかみたいになった時に、あ、じゃあボードゲームは結構ありますんで、よかったらどうですかみたいな感じで、で、お話したら、あ、じゃあちょっといろいろと見せてくださいみたいなところから、まあいろいろ持ってって、はい、見ていただいたっていうところがスタートですね。
当然打ち合わせというか、まあ段取りやって、じゃあこういう感じでプレゼンしますってリハみたいなのもあるわけじゃないですか。
あの、これ結構あれだったんですけど、あの時確か10人ぐらい出てたんですよ。
10人ぐらい出てたんですけど、10人やっぱり全員を見るって結構大変なんですよ。
大変ですね。
で、その、正直そのテレビ経験も少ない若手ばっかりを集めてるわけですから、結構大変なところで。なんで、基本的にほぼ見られてないんです
よ。マジかよ。
あと、割りかしお任せしますだったんですよ。
じゃあ、ノンリハ、ほぼノンリハ。
はい。だから、当日出したフリップとかも、そう、当日バーと書きましたし。はい。で、その当日書いたやつも確認してもらってないし。内容とかはもう全部自分で考えた感じで。
あ、まあ、言うても生じゃないから。
まあ、いや、そう、まあ、そうですし、この番組もそうですけど、とはいえですよ、大事な大事なワンシーンじゃないですか。
まあ、もちろんなんか、多分若手がミスしても、やっぱ雨上がりさんもいらっしゃいますし、なんか
ね、
もちろんもうプラグが揃ってらっしゃるんで、はい、何があっても大丈夫なような体制は多分してくださってるはずなんで、まあ、若手もちょっともう胸借りるつもりでやらせていただくっていうところで、話させていただいたっていうところです
ね。あの時に紹介したのは何でしたっけ？
あの時が
一番最初は多分
ミイラと
なんだっけな、
イカサマゴキブリ、
イカサマゴキブリ、
イカサマ一回でしたっけ。
私未だにだって見ますもん、あの録画して
ありがとうございますプーとか
です。あ、プーもそうでしたね。
プーもそうでした、
はい、なんか同人系の方がタイトル的にはキャッチーじゃないですか。
はいはいはい、
すごいなんかもう大喜利の答えみたいな感じのやつも結構多いじゃないですか、うん、でもなるべくちょっと同人系ももちろん面白いもありますけども、
はい、
なるべく海外のやつ持っていこうかなと思ったんですよね。なんかその好きなゲームがその海外のやつが多かったんでっていうのもあるんですけども、なんかせっかくやるんだったらもう自分の好きなところにしようかな。
あ、そうなんですね。私てっきりテレビ局側からその海外でっていうのを指定されてたわけじゃない。
はい、僕も持ってってないですかね。
でもあれのプレゼンもね、神がかってましたよ。
でもね、あれも
イカサマゴキブリでカードがなくなるのを逆に面白く伝えるなんて。
花丸さんもね言われてましたけども、ね、ゴキブリが1個出てきたら100匹は俺とお前って言ってましたけど、
あれいいですよね。あ、じゃあ実際にあの3作品だけだったんですね。もっと実は撮ってたけどあれになったわけ、
確かあったと持ってきたやつはレオとかも持って、
あ、そうなんですか。
へ
え、
なんかそんな感じで。
なるほど、
ありましたね。
はい、あら、で実際
どうぞ
どうぞ。それ
はなんか、はい、やっぱりその遊んで楽しいのと、あ、私もなんか例えばテレビの取材とか来た時にゲームとして面白いけど見栄えしないってすごいあるじゃないですか。石田さんが選んだ中だと、はい、やっぱりこの見栄えが面白いものを選んでらっしゃるなと思ったんですけど、
はいはい、
それは結構意識して選ばれたりしました？
急になんか新聞記者に聞かれた。いやでも
急に、
あ、僕が喋りやすいっていうところで一番は選んでるところはあると思いますね。なんか正直おもげをテレビでやるってなったらちょっと不可能なところあるじゃないですか。例えばインストに40分でやったらもうね2時間とかって言われても、いやいや、インストで終わっちゃうこの番組ってなっちゃうじゃないですか。なんでちょっとそこは難しいんで、でもやっぱそういうゲームもあるのは事実じゃないですか。でも面白かったら僕は紹介したいんで、まあかいつまんでよくネットニュースとかもあるじゃないですか、誰々実は丸々と付き合っていたみたいな、あのなんかちょっと釣りじゃないですけどちょっと引っかかっちゃうじゃないですか。でもああいう要は紡ぎ方ができれば、おもげでもまあ要はこういうゲームなんですけども、ちょっと今ここ遊ぶには2時間かかりますんでっていう説明で終わらせられるなって思うんで、まあ本当につまんだ時にいいものができるかなっていうやつを選んでるような感じですね。
なるほど、
はい、なんか一癖ある方が好きな感じがするんで、そういうのを紹介するの好きですね。
なるほど、じゃあ結構フィットしてますよね。テレビ局側的にも面白いし、池田さん的にもこういうのは好きと思ってるっていうのは、
なんか寄せていったのかなと思ったら、じゃあそんなことなく
なかったんですね。
結果的にだと思いますね。なんかあれとか好きなんですよね、なんかスタートプレイヤー決めるとき、
はいはいはい、わかる。耳が一番でかい人がスタートプレイヤー、
耳尖ってるとか、いないじゃないですか。そんななんかね、あれ何だったかな、シャングリラの橋ってゲーム、あれのスタートプレイヤーの決め方が今まで見た中でもう一番わけわかんないというか、
何ですか、
え、なんだろう、
ですね、もう未だにちょっとあんまちゃんと覚え出せないですけど、一番最初のプレイヤーはセコイア製の鉱石で削った竹馬に一番最近乗って何とかしたプレイヤーみたいな、
どういうこと、それないじゃん、
てんこ盛りすぎてもう
セコイア製の竹馬みたいな、
それを一生懸命覚えることに必死になりすぎてゲーム一切覚えてないです。 面白かったはずなのにこっちがメインになっちゃって覚えてないっていうところあったりとか、バロ編とかも好きじゃん、アーボレータムってゲーム、あの一番最後にあの引き分けになった時の決着方法みたいなの書いてあって、実際もし引き分けになってしまったら、引き分けになったプレイヤー同士が実際に苗を買ってきて木を植えて5年後より育ってた方が勝ち、途中からガチのガーデニングゲームすごい
引き分けになりたくない、
やった人いんのかな、
やらない、
でもなんかそういうゲーム一回本当にやってみたいですよね、
やってみたいですよね、
はい、なんかもう耳とかもなんかちょっと分かんないですけど、ピアスとか開けてうまいことなんかスモールワールドやるとき
そこまでして
やってみたいなと思って、
はい、
そうですね、はい、
ありがとうございます、そう、まあ、そういうわけでね、アメトーク一回出ました、
はい、
でさらにまた出る機会あったじゃないですか、
はいはい、
要はテレビ的にも結構手応えがあったとは思うんですよね、うんうん、はい、だからもう一回企画が来たと思うんですけど、それはどういった経緯だったんですか、うん、
あれは、番組のディレクターの、カジさんって方から、なんかこの芸人集めるのもあれだけど、うん、ちょっとこういう企画を説明するっていうやつがあるけど、うん、出てみないって誘ってくださって、うん、でよろしくお願いしますというところで出させていただいて、だったんで、もうあとは前のプレゼン大会と似たような流れで、あとは自分の持ってきたゲームをちょっといろいろと紹介させていただくというような
感じ
でしたね。だから持ってったやつで、まあちょっとなんかテーマ的にちょっと例えばなんか事故が起きちゃったりとかしたら説明できないみたいなやつもあったんで、私はゲットピットとか持ってったんですよ。だからもし海難事故でそういうことがあったら、まあちょっと言えないし。
ほんで今度はないですか、今後
あればね、ちょっとありがたいんですけどもね、
めっちゃ期待してますよ
だからちょっと作家の方からなんかありますかみたいなちょっとお話いただいたりとかもあったんで、はい、もしなんかそういう機会があればやりたいですけどね、
やっぱり増えましたボードゲームの、
ね、
オファー、
うん、そうですね、なんかいろいろとお仕事いただくようになって、はい、ボードゲームのいろいろ紹介してくださいとか説明してくださいみたいなのいただいたりとかするんですけど、まあ、たまにですけどなんか児童館みたいなところで呼ばれて、ちょっと子供たちにゲーム教えてくださいみたいな。
本業関係ないから。
ゲームはお兄さん。
そうそう、ゲームおじさんが来るよっていうような感じになってるんですけどね。でも面白いですね。なんかそのちょっとゲーム教えたりするのも好きですし、
は
い、機会もね与えていただけるのありがたいですね。
私的には池田哲也さんはボードゲーム芸人っていう印象なんですけど、ハメトークで言うと甲子園芸人でしたっけ？
はい、ここ野球大好き芸人をいつも、
でもね出られてましたけど、どっちの方が反響あります？例えば顔刺される時に、あ、ボードゲームのって言われるのか甲子園の、
やっぱ甲子園が多いです
ね。やっぱそうですよね。
どこ野球が多いですね。やっぱりその年間130試合ぐらいは僕見に行ってるんですよ。
言ってましたね。
野球行ってますね。でもそれ以外にも練習とか見に行ったりとかもしてるんで。
だって何でしたっけ、球場の前でキャンプするんでしたっけ？
まあキャンプというか、まあ寝袋、キャンプテント禁止なんで。
そ
のまま。まあ、そうですね、ストリートスタイルですね。
ストリートスタイル。
地元甲子園なんですよ。
あ、そうなんです
か。宇都宮出身で、甲子園なんですけど、あそこの周りって改装してコンクリじゃないですか。寝られなくないですか。
いや、もう体バッキバキ
ですよ。前まで土だったんだけど、コンクリに綺麗に変わってね、そこで出るの尋常じゃないですか。
なんか、絶対無理。まあ、選抜の時期、まあ、春の時期もそうですけど、行くんですけど、やっぱ一回お風呂は入りたいじゃないですか、見た後に。銭湯までが、まあ、大体20分くらいかかるんですよ。
はい、
歩いて浜田温泉ってとこ行くんですけど、そこ入って戻ってくるぐらいでもうキンキンに冷えて、ここからここで寝るのかと。
いや、やめとけ。
全然眠くないですけど、全然寝れないな、寝れないな、寝れないな、なんか眠いなってなって、この眠い信じちゃっていいのって、っていうような状況で野球見てるってとこありますけど、でも、まあ、後輩とかと一緒に行くときは、ゲーム持ってったりしますよ。甲子園の前でやったりとかしてます。
あ、何遊びました？
カフナーやりましたね。二人で行ってたんで、カフナー甲子園の周りでやったの僕初めて
です。基本通好みなんで。
カフナーね、楽しいですしね。
はい、ありがとうございます。
はい、
ではですね、またちょっと挑戦系の質問というか、
はいはい、
これやってほしいって部分なんですが、はい、池田さん発信で、まるまるなボードゲームっていうのを考えていただいて、それを紹介していただきたい。
どういうこと？
どういうこと？
あ、わかった。あれね、あの、ご機嫌用のダイスで、〇〇の話の〇〇をよろしくお願いします、ね。
そこをうまくやって、なんかこう、ないかなっていう。
なるほど、なるほど。
かなり無茶な振り。
振ったね。
でもなんか、ああいうのは見てみたいですよね。なんかさっきお話したやつじゃないですけど、うん、基本ルールに1個自分で足して遊ぶ回みたいな。
ああ、なんか、それはもうクレイジータイムじゃなく、うん、はい、普通のゲームに。
だからさっきのジャングルスピードじゃないですけど、うん、ちょっと離れてやるジャングルスピードとか、うん、なんかその1個ルールをもう完全にこちらで1個足して、
いいじゃないですか、それちょっと考えてください。みたいな。ルールを足して面白そうなボードゲーム。
なんだ、
なんでもありな気はします
。あ、じゃあちょっと私たちも考えましょうよ。
結構やってますけどね。
うん、いや、もう、伊達あずみの場合はもうむちゃくちゃですよ。もう私、ここもしかしたらカットするかもしれない。もうこの女むちゃくちゃで、自分でお店やってて、で、飲酒っていうゲームはあるんですよ。
ね、笑ってる、笑ってる、もう笑ってる。
あれね、もうアブストラクトゲームとしては、もう超名作ですよ。で、それを、私、その伊達あずみのね、お店でね、遊んでたんですよ。ね。そしたら、あ、もみさんルール間違えてんでって言い出して、いやでもこれこう書いてるし合ってると思うよ、はい、あれどっか違うかなみたいな言ってたら、はい、あれ全然ちゃうよそのルールって、はい、めっちゃ言ってくるんですよ、はい、全然ちゃう、いや私が遊んでるルールはこうやってこうやったらこうなるって言うんですけど、はい、もう聞いたことも見たこともないルールを言い出すんですよ
独自の発
生をそういやもうね独自っていうかスタートしてないんですよルールを忘れて間違えちゃったじゃなくて、はい、もう出だしからコンポーネントを見ただけでこのゲームはこういうルールだろって思ってしかもその、そう、しかも普通それを独自のアレンジだっていう風に言うじゃないですか。じゃなくて、もう自分で考えたルールを本ルールだと、もう自分で勘違いしちゃって、で結果、こうやって遊ぶゲームだよって言って、いや、それ他のお客さんにもそうやってインストしたのって言ったら、すべてのお客さんにそうやってインストしてきたって言って、
やばいやばいやばい。
インストがインストじゃなくなってる。
ただね、聞いてほしい。もうめっちゃ成り立ってんの。
成り立ってんの。
じゃあいいかもしれない。
めっちゃ遊べんの、
はいはいはい、いいことだ
と思う。なんだ問題なかったの、
いや問題あるよ面白さが全然違う、
ちゃんと修正したから、
ね、そう海外の寿司みたいでいいですよね
サラダ巻きみたいなこと、
すごいですねこれみたいな、カリフォルニア的な笑わげじゃないですかみたいな、
このうち因子の輪みたいな、もう笑い始めるよ
やだよまさか
どくない
それならまた別でね、
本当に
そうそう、
いやあってもいいと思いますけど、なんか偶然から生まれるじゃないですか、あれなんだっけ、なんかキャップかぶせていくやつあるじゃないですか、
うん、あどれだろう、お化けだろうですか、
キャップ、
あのね、フォーカス、
フォーカス
ね、フォーカスっていう、キャップみたいなのをかぶせていく、多分81年くらいにドイツゲーム大賞取ってるやつなんですけど、
あら古い作品、
はい、でこのゲームがなんか、まあ、赤いキャップみたいなのを、
うんうん、
黒いキャップだったかな、なんかキャップをなんかこの並べてって、
うんうんうん、
で自分のキャップで相手のキャップを全部覆いかぶせたら勝ちみたいな感じの、まあ、アブストラクトのゲームなんですけど、
うんうんうん、
でこのゲームのキャップが一時期ちょっと一個だけ行方不明になった時期があって、うちで、はい、大変なんですよ、でなんかないかなってなっててさ、ちょうど使い切ったマヨネーズがあったんですよ
いやいやいや、
で
よりによってでしょ、
違うんですけど、それがあるんですよ、だからそのキャップ赤だけに入れてて、でそれを普通に使ってたんですよ使ってたんですけど、そのキャップを気づかれずに置いたらもうその時点で勝ちっていうルールが
い
って
て、
マヨネーズマヨネーズキャップ1個ってのをちょっと覚えてて、
あ、
このルールはなかなか面白かった
いやそれ
ちょっと赤の
強
いですね、
そうそうそう、赤強いですよ、
強いです、最終的に確かにすごい写真みたいにちょうど良さそうですね、
そうなんですよ、
もうルールの勝利条件変えちゃう、
変えちゃうとかね、まあまあもちろんその元のゲームはたくさん遊んだ後になんですけども、
はいはいはい、
面白い、
1個のゲームなんかやっぱちょっと1個乗せるとやっぱ面白い、
面白いですね、
いいとこちょっと関係ないですけど、1個なんかこの前やったんですけど、
は
い、ブルーオレンジって会社から出てる、カード1枚で遊べるみたいな、なんかエッセンで配ってたみたいなやつ、ブルーオレンジのなんかオレンジマークがあって、
はい、
その隣の人の口元に当てて、
はい、
それが上向いてたら笑ってるみたいな表情に見える、
はいはいはいはい、
で逆だったらムスッとしてる顔に見えると、はい、でそれを当ててもらうってゲームなんですけど、
なるほど、
でもすごいそれ1枚だけで遊べるっていうボードゲームで、あ、これをちょっと面白いなと思ってたんですけど、
はい、
さらに本当はっていうのを1個使っていいみたいな、
は
い、して、まあ、こうやって向けて、
うん、
あなた笑ってるでしょうか、ムスッとしてるでしょうか、
うん、
で、じゃあ笑ってる、
うん、
正解は、笑ってました、
うん、
じゃあ本当は 待って向こうから言って本当に口をやってて本当に笑ってるから向こうから一回攻撃してもらうっていうやつを作ったらちょっと一つ面白くて
面白いですね、はい、
笑えてないとかなんかちょっと新しいやつが出てきたりとかなんかちょっとあんまり笑えてないとかそういうのちょっと
面白い本当面白いですね、やって
みたいですぐ変え
ちゃうでも、はい、すぐ変えち
ゃう周りのほら顔の筋肉でバレちゃう
表情筋でバレちゃうい
やいいじゃないですか、はい、というところですかね、はい、館長はないんですか、
うん、なんだろう何も考えなかった
今何も考えないな
振られるからね、
うん、あ振られるか
そうですよ
なんだろうな、うん、なんだろうちょっとパッと思いつかなかったついてよ
なん
か本当に本当に絶対考えなかったけど本当に来ると思わなかったからもう終わってやろうみたいな
疲れたんじゃない
もうこれでもやってる時にひらめきますからね
そうなんだよね
確かに
前なんかあのランページってあるじゃないですか
恐
竜が街を破壊していくっていうゲームで、うん、でその中にブレスって攻撃があるぞ、
はい、
恐竜のフィギュアの上に、うん、あの顎を置いて、うん、ふーって吹きかけるってやつ をなんかミキー凌介バージョンでやろうみたいな一回ロングブレスで出し切った後に乗せてやるっていう本当に微量な数しか出ないんであの本当に倒れないっていうのが
やばいやばい
それを一時やった時ありましたけど
いやそれやってもゲームならないじゃないですか
ブレスが強すぎるみたいになったんですよ
あまりにもね
それみたいな一息だったらどこまでもいいみたいなのがあったんで、うん、ちょっとみんな風量の調節が上手になりすぎて、うん、ちょっとできすぎるから、うん、一回ミキー凌介バージョンでやりましょうみたいになって、うん
いや弱すぎる今度
結構ねハマりましたけどね、
ありがとうございます、はい、もう助けられましたね
やった
よかったねはいありがとうございますはい、はい、というねもう食わず嫌いもなく何でも美味しく食べてくださるのはもう池田さんだというのは分かってきましたけど、うん、では逆にですよ、はい、なんか苦手なプレイヤーとかって言いますと
プレイヤー
ゲームは別にまあ何でも面白くできるんであればやっぱりほらいろんな人と遊んだりとか、はいはい、お仕事とかでも触れることあると思うんですけど、
はい、
正直こういうプレイヤー嫌だなっていうのがあれば
苦手なプレイヤーですか、
うん、
あのボリューム調節があんまできてない人はちょっと苦手な時ありますね、うん、
あ分かんない、うん、分
かる何が分かるのどうしたの
めちゃくちゃ分かる
お店やってると分かるよ
お店やってるとすごい分かる、
うん、なんだこいつらイラだつわ
多分これお店の方々の意見もあると思いますけど
こいつら
ボトゲーム自体もみんな楽しみ来てるから楽しいのはもちろんいいんですけども、
はいはいはい、
ちょっとボリュームの調節ができなくて、
うん、
うわーってもう声がでかい感じになっちゃうと、ちょっとなかなかねあの大事なことも聞き逃す可能性もありますし、
はいはいはいはい、
ちょっとなかなかやってて、
うん、
あのムムムみたいな時もありますねっていうのは、
うんうん、それどう言うんですか？うるさいな言うんですか？
いやいやいやもうとんでもない大声出されてる方はもう疲れ待ちです。
長い
兵糧攻めです
何時間
かかる水も飲ませない
結構難しいほら本人悪気ないから
そうなんです
よそうで盛り上がりと
うるさいしかも楽しい結果
そう
なんですよ、ね、
境界がね
わーそれちょっとでも私自分かもな
も確かにそういうとこ
イエーイみたいな感じになっちゃう、
ね、かま、あのみんながこれまたあの共通意識で会えばちょっとこの人声大きいなと思ったら、うんまあ、やり方も多分あると思うんですよ、
はい、
なんかもう逆に周りは、
うん、
あちょっと大きいなと思ったら、はい、信じらんないぐらい小声でみんな喋る
それはでもありますよね、
ありますよね、
うんうん、
今これがスタンダードなんだってい うもう耳に訴えかける
うちらでマジで聞く
からそうすれば気づくかもしれない
なんかまたまた
あ、
うん、あちょっと俺大きかったかなみたいなこれ日本人の作法だと思いますけどね
あそうですね確かに空気を読む
優しいですよねいやいや私すぐ言っちゃうもんなんか
なんて
ちょっとうるさいっすって
あら
いやだってですよ例えば、まあ、お店って、はいはい、あのルールの説明をするときに、うん、例えばお方のルールとか説明してて、うん、他でわーってなったら、うん、これに対抗する声で私が喋らなきゃいけないって、
うん、
なったりとかすると、
う
ん、もう向こうも大変だし、うん、今お客様いらっしゃいますのでポリ納めでお願いしますって、うん、言ってあげるだけで、うん、すごい環境が良くなるので
そう
しそうでも言われるとちょっとあってしちゃうからそう今みたいにちょっとみんなが気を使ってあげるっていうその心遣い素晴らしいなと思いますね、
うん、なんかこれも多分一つゲームなんですよねもうこの人に気づかせるっていうゲームに入っちゃ
うそういうこと
入っちゃってる
線
入っちゃってる感じがありますよ、なんか。
面白い。
はい。やっぱなんかちょっと、例えば一般の方とかがいると、やっぱちょっとなんか面白い方探しがちなところありますんで、はい。カタンやったんだったかな、うん、カタンやった時だったかな、道を作るじゃないですか。うん、本当に置くのが減ったなのか、うん、なんかもうその線に置かないといけない縛りみたいなのがあって、ガクガク震えて置くんですよ。
指が。
これってそういうゲームじゃないですよ。いいんですよ、ざっくりポンっていいですよ、道ですから分かりますし、みたいな。そしたらもうこの線を外れたら、俺はもうこのゲームから除外されてる。ブルブルブルブルブルみたいになってるから見て、面白いな、あの人なんか、怪事とか出てたのかな。
鉄骨当たって
た。命かけた方やってんだ、みたいな感じで。面白かったのがありましたけど。
いやー、そうですね。
はい、
結局、苦手なプレイヤー
苦手なプレイヤー、そう。ですね。まあ、まあでも基本的にまあみんな楽しいですからね。うん、で、まあ基本僕そんなになんか誰かのゲーム会みたいなのはあんま行ってなかったりするんですよね。まあ自分のやつで遊んだりとか、あとはまあもうほんと昔から仲いい方、まあ、それこそさっきの太田兄弟のところお邪魔して結構遊ばせてもらったりとか、多いですし。
あれ、新坊堂ゲーム棟でなんかゲーム会やってたりするじゃないですか。
あれ、僕一回見たことないです。
一
回もないです。
そうなんだ。
一回もないです。はい。
あらじゃあ一般の方が池田さんと遊ぶのって難しいんじゃない？
いやいや、僕もう別に遊びたいんですけど、うん、お誘いいただければ
全然。いや、もう誘いますよ。
全然、
はい、ちなみに全然裏話ですけど、マネージャーの方に池田さんとこの収録するために連絡取れるように連絡先教えてくださいって言ったら、うん、ガン無視されました。
全然いいです
よ。あんま、あ、そういうの良くないんだと思って。
そうですよ。
はい、そういうのがあんのか
な。そうかと思って、
そういう、
その瞬間にちょっと仲間行きぐらいのポジションに池田さんが行きまして
これパサパサです
そこじゃない。はい、ありがとうございます。はい、という感じでね、続けてきましたが、
はい、
じゃあもうそろそろ
終わるの？
終わり、いや、まだです、まだです。
終わんない
よ。もっとね、
どっちかそれで
いい。はみ去っていくスタイルから。
めんどくさい女。
終わんないって言ったら終わんねえとか言っていいですよね。
なんかこう、ここでしか話せないボードゲームヒストリーなんかが、まあさっきもね、テレビの話もそうでしたけど、なんかあったら嬉しいなって思うんですけど。
なんか作りたいと思うんですよね、ボードゲームを。
あら、
はい、制作欲はあって。
あららら、そうですよ。だってね、周りの人作っていらっしゃる北野さんにしたって。
そうですね、北野先生もそうですし、まあ佐藤さんもそうですし、まあ、皆さん作ってらっしゃって、で前々からちょっと作りたいなっていうのあって、
はい、
まあ、何個かアイディア考えて、で、まあ、後輩とかと話したりとかするとこれいいんじゃないかみたいな話をしてるんですけど、そうこう話してるうちにもう高校野球が始まってしまって、
いやーもうマジかよ、やっぱりじゃねえよ、はい、
始まるからね。
なんかね、それをリンクしたようなゲームを作ったりとかも、
いいじゃないですか、それいいですけどね。池田さんが作ったってなったらバズるですよこれは。
いやいやどう。まあでもなんか、
でもそうしたら絶対あれですよ、またエッセンに一緒に行くことになります。
いや行きたいですけどね、エッセンね。
でエッセン行って、ゆうすけ佐藤と一緒に風俗に行くことになります。
好きだ
ね、風俗師やからね。ドイツ行ったらっていうね。
大丈夫これ大丈夫これ
大丈夫です。いやいや大丈夫です。もうホラボトに出るたびに風俗の話してくれてゆうすけ佐藤、
さすが
ありがたいですけど。はい、両替数期待しております。
はい、いやいや、とんでもないですけど。
ところで言えば、じゃあ今後の野望とか展望ってあります？
野望展望ですか、
うん、
そうですね、まあでもちょっとね、ボードゲーム自体が、まあ、いろんなところで認知されつつあるじゃないですか、うん、
はいはい、
なんでもうちょっとね、世の中で広まっていけばってところありますし、
うんうん、
まあ、それでいて日陰にもいたい感じはあるんですよ、
うん、へ
え、
ね、
なんかその
どういうこと、
ものすごくキャッチになってものすごく広まるっていうのはもちろん嬉しいですけども、
うん、
ね、これを僕はあんまり押し付けがましくはしたくない感じもあって、
うんうん、
今まで通りこそこそと友達と遊んでるってところも、この感じも好きなんですよ、うん、なんか、まあ、これは多分個人の遊び方の話なんで、
はいはい、
あれなんですけども、
うん、
まあ、全体的にはもう世の中的に広がってって、
うん、
分かんないですけど、そのお金払うときに一金って言って店員さんが笑ってくれるような、社会になってきたらだいぶ楽だなっていうところありますし、
そこまで
一金足んねえなみたいな。
一金足ん
ねえ。
一金足りませんみたいな。なってくるとちょっと楽しいなっていうところもありますし。
なるほどね。
はい。そうですね。なんかね、まあ、もう毎年ボードゲームのジャンルがブーム来てるぞとか、っていうような波が、毎年言われるようになってくるとちょっと楽しいですね。今年はミリタリー系のファッションが流行ります的な感じの、スポーツファッションですみたいなぐらいの感じで、今年は正体隠匿です。拡大再生産みたいなのを、なんかファッションして見てみたいですよね。
ファッションしないです。いやもうまんまドイツの流れだよね。
確かにね、来たら面白いです。
それでも間接的な展望ですよね。ご自身の。
あ、僕の展望
じゃない。
すいません。僕の展望はそうですね。でも、まあ、今年は、なかなかね、出不精のところありましたけども、いろんなゲーム会行ってみようかなと。
あ、
はい、
もう。やった。
はい。すごい。
これもしかしたら、もしかしてですけど、うん、今後のゲームマーケット前日会とかお誘いして、また新たな池田哲也さん出演収録できるかもしれないですね。
あ、ぜひぜひ、呼んでいただければ。
今回は、そのメインで喋っていただきましたけど、はい、いろんなゲームデザイナーと絡んだりとか、ね、そういうので、こう、対談で、座談でやってみるっていうのも、楽しそう。
やってみたいですけどね。
でも間違えても、伊達子さんの番組には出てほしくない。
なんでやねん。伊達番組ね、やっておりますよ。
あー、
おえ。おなんじゃ。
どういうこと
そんなやつ。
比嘉さんとイチャイチャするだけの番組。
店長とね。
店長とイチャイチャ
する。それじゃどんどん悪くなっち
ゃう。僕はその、要はゲームカフェもそうですし、ゲーム会とかも、あれなんですけど、最初の名前がちょっと緊張するんですよ。皆さんいろいろあるじゃないですか。私のことをトリッキーって呼んでくださいみたいな。
なるほどね。
あれも、その、真顔で、僕がそれ言うのがちょっと、なんか一個敷居が感じられて、ちょっと緊張しちゃうんですよ。
わかります
よ。かといって、池田ですって言うと、ちょっと、あれなんか、このムムムみたいな感じあるじゃないですか。ちょうどいい、もうこれハンドルネームみたいな決めちゃえばいいんでしょうけど、皆さんどうですかこ
れ。どうやって今決めますけど。
いや、決めたい感じあるんです
よ。ね、てっちゃんとかになっちゃいますからね。
ね、母親呼んでくれた。
すごい。シーブルー同卓のみんなのお母さん。
お母さん。てっちゃんどうですね。母親に2期目。なっちゃうからね。
確かにそうですね。呼ぶとき池田哲也さんって呼んじゃいます
もんね。いやいや、なんかでも全然、フランクに呼んでいただきたいのはあるんですけど、いいその名前を提示できないというか、なんか全く関係ない名前つけられる方やっぱいるじゃないですか。
とはいえ、ああいうのってちょっと悪意もあるから、悪意っていうかな、なんだろうな、大義があるのか、だからその人のこう、なりを表して、つけたりとか。
ああ、確かにね。
そういうになると、池田さんにそんなんつけていいのかなって思って。
全然。僕結構、格闘ゲームとかやったりするんですよ。
はい、
テレビゲームの。
はい、じゃあもうインドラーバシでいいんじゃないですか。
マニアックすぎ
る。あだ名インドラーバ
シ。インドラーバシ。
分かってない。あ、そうですか。ストリートファイターやってなかった、
ね。EX ですか
?EX。
あ、やってた
インドラバシーって知らないです。
3回入るやつです
よ。もう、違うか。
あ、でもそれもいいですけどね。インドラバシー。インドラバ
シー。多分から話、インドラ終わらねえ。
なんかね、でも、
考えてもらえ
ちょっと今年考えようかなと。
ああ、はい、そしたら、はい、ぜひそれでね、お呼びしてお誘いしますから、
はい、
お願いしたいなと思いますね。はい、あ、じゃあ私以外でもですよ、例えば、はい、ゲーム会やってるんで来てほしいなって思ってる人は、なんか例えばリプライとかで。
はい、いただければ、はい、
行こうかなと思います。
そんな言ったらめちゃくちゃ来ますよ。
めちゃくちゃ来ます
よ。やめとき、やめとき。
知ってます？鈴のラベルって女はもうそれでもう全国回ることになっちゃった。全国です
よ。いや、だからその、どっかの高校の練習見た後とかだ
あ、いるいるって。あ、近くにいるっぽい。よしよし、みたいな。
球場近くになったら、
尋常じゃない汚れ方してる可能性ありますけど。本当に。
ね、
本当に、球児より汚れてる時ありますから。路上で一回寝てるから、
はい。
はい。
はい、という感じで、はい、もうね、長丁場いろいろとお話聞きましたが、はい、いや、楽しかったですね。
楽しかった。
あっという間
でした。ありがとうございます。
はい、池田さんもまた、ぜひ出ていただけたら、
はい、はい、
嬉しいですね。ギャラ振り込んできますね。
安心しました。
はい、じゃあいつもの最後の言葉を言って終わるんですが、
インドラバシ
インドラバシにします。いや、カットしてたらどうすんねん、そこ多分してるし。 じゃあおかしい、覚えないですそこは。はい、最後はチャオチャオって言って番組終わりますので、ね、あーよかった、チャオチャオも好きですよね。
チャオチャオ好きですよ、もうね、あの
広げるんかい。いやもういいよ、終わろうよ。
一ゲーム、一ゲーム。
あ、そっか、池田さんも楽しんでもらえた証拠ですね、こんだけ話を、ね、してくれるって、
はい、もっと食べたい、
ね、はい、というわけでした、うん、はい、ではいきますよ、せーの、チャオチャオ。